大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週はですね、ブルーという映画のサウンドトラックをひたすらかけたいなと思ってます。これ2001年から2年にかけて私は作りました。映画自体も2002年の上映だったのかな。その時に、サウンドトラックもほぼ一緒に確か出したと記憶しています。監督が安藤博士、そして主演が市川美香子と小西真奈美との2人が女子高校生の役を、当時やった映画です。そして原作が七男キリコ。まずは今日はそのサウンドトラックの1曲目から行こうかな。今日ひたすらこのサントラをかけたい気分です。ではブルーのサウンドトラックから1曲目に入ってます。ブルーの1番。2002年の安藤博士監督の映画ブルーのサウンドトラックから、ブルー1番を聞いてもらいました。これ録音は2001年だったんですよね。もう忘れられないですけども、911の事件の最中にこれのミックスしてたの今でも覚えてるんですけども、演奏のメンバー紹介しましょう。栗原雅樹、クリコーダーカルテットの栗原雅樹が、リコーダーとベース、それから江藤直子が、エレクトリックピアノシンセサイザーです。それから、吉垣康弘がドラムス、それからボンボっていう中南米の低音太鼓ですねを叩いてます。そして私大友義秀がエレクトリックギターを、弾いてます。それから録音は吉祥寺のゴックサウンド、近藤義明さんが、録音してますね。なんで今日これこのアルバムいっぱいかけようかなって思ったかっていうと、去年の12月の24日かな、クリスマスイブの時だったと思いますけども、これの原作、この作品の原作の七男キリコさんが、亡くなったというニュースが、ネットで流れてきて、しかもその1年前のクリスマスイブにどうも亡くなったみたいで、まあ七男ちゃんらしい発表の仕方だなって思ったんですけど、詳しいことは僕ももう20年くらい彼女と会ってなかったんで全く分かりません。ただこのブルーという作品を作った頃は、監督の安藤さんが七七さんとちゃんと四つに組んですごく丁寧に作ってた作品で、僕も音楽を作る際に安藤監督と話し合う時に七七さんにも来てもらって、いろいろどういう音楽がいいかっていうのを話したりとか、そんなこともあって、それがきっかけだったかな。その後、このブルーのサントラの発表の時、2002年ですよね、ライブやる時に、七男さんにも参加してもらったりして、彼女はその話し合いの時に、僕の記憶が前後がずれてるかもしれないけども、その打ち合わせの時にこの、原作のブルーの漫画を描いてる時にずっと中南米のフォルクローレ聞いてたって話で、そのフォルクローレ聞かせてって言ってみんなで聞いたんです。でなるほどなと思って、でこれも記憶がちゃんと合ってるかどうか分かんないけど、その時ナナナンちゃんがこの中のボンボっていう低音のね、ドンスタタンスタンって、今もサントラの最後の方に吉垣さんが叩いてたボンボが流れてたけども、あの楽器が好きだっていうような話を確かしてて、それで僕このサントラ作た時かな、作り終えた時かな、どっちだか忘れちゃった、ボンボ買ったんですよ。多分録音で使おうと思って買ったのかな。でも録音は吉垣のがボンボを持ってきてるからその後だと思うな。買って、で僕ナナナンちゃんにこれをプレゼントして、それで、このブルーのサウンドトラックのライブやる時にボンボで参加しないって言って、リハとかもやって、それで3回くらいライブやったかな。でちょうどその時期にたまたまナナナンちゃんが引っ越して吉祥寺にね、それがたまたまうちのすごい近所で、お互いびっくりですけど、ここに越してきたのっていう感じで、だから一時期すごく行き来があったりしたんです。ただなんて言うんだろう、またどっかにふっといなくなっちゃう子なんで、ふっと、引っ越して ってあたりから縁がなくなっちゃったかな。それでまあ風の噂で共通の友達もいたりしたんで元気でやってるって話聞いたりとか、新潟に、引っ越したみたいだよって話はなんとなく伝わってきたんだけど、でもずっと会わないまんまだったんですよね。でなんとなくどうしてるかななんて思ってた時に、この訃報が入ってきたんですけども、ブルーのサントラに戻りましょうか。サントラの録音の時に吉祥寺のゴックサウンドというところで録音したんですけども、プロのミュージシャンだけじゃなくて録音したいなと思って、そういうのって今僕すごいたくさんやってますけども、多分このサントラ撮る時が最初のきっかけだったような気がするんですよね。それで映画のスタッフとか役者さんとか、だから安藤監督とか、ナナナンさんにももちろん来てもらったし、それから主演の市川美香子さんが来たり、プロデューサーの宮崎大さんがいたりとか、それからね、脚本家の坪井さんも来てたと思うな。そんな感じでスタッフの人たちもいっぱいいて、みんなでパーカッション叩きながら撮ろうって言ったサウンドトラックがあって、これペインティングっていう曲ですけども、アルバムの2曲目に入っています。ペインティングの1番を、みんなで、さっき言ったメンバー以外にもそういったいろんなプロじゃない人たちも入って録音した、曲で、僕これすごい気に入ってます。聞いてみましょう。ブルーのサウンドトラックからペインティング。2002年の映画ブルーのサウンドトラックからペインティングという曲を聞いてもらいました。面白いでしょ。俺、いやこれ今でもすごい好きな演奏で、自分のギターもすごい好きなんですよね。あんま自分のギター好きになれないんですけど、いつも聞いてると自分の声を、録音した声を聞くと、うーって思うのに近いかな。だけど、このギター結構好きで、吉垣が、ドラムの吉垣が、ドン、カッカッ、ドン、カッってやって、時々ちょっと、なんて言うんだろうな、ずらしたりして、プロじゃないミュージシャンだとそこで引っかかりそうになるようなのをやりながら、俺もグダグダな感じで弾いてるんですけども、これ多分こうやって一般の人たちと一緒に音楽作るっていうののすごい最初期の記録なんじゃないかな。なんかそんなわけでブルーのサントラは、ナナナンさん、原作者のナナナンキリコさんとの思い出ももちろんあるし、それからサントラの作り方としても僕としては結構今までにやってなかったことやったりとか、あとそれから安藤監督とのね、すごく僕安藤監督と相性がいいと勝手に思ってるんですけど、すごく作品数の少ない人なんで、そんなにたくさんはやってないけど、でも何本か一緒にやってて、で安藤さんにとってもこの作品ってもう本当に、なんだろうな、金字塔のような作品だと思うんですよね。今見てもすごくいいし、あと原作のナナナンさんの漫画が好きな人も、きっと映画見ても別のものとして、受け入れられるんじゃないかな。よく原作があるとね、映画見るとうんって思ったりとかしたりするんだけど、どっちもすごく良くて、そんなのに、なんだろうな、今から20何年前みんなでああでもないこうでもないって言いながら、作ったって意味でもすごく、思い出に残ってる作品です。さっきも言いましたけど、ちょうどこれアメリカのねツインタワーに、飛行機が突っ込んだ911の時にちょうど僕サントラ作ってたんで、その記憶ともちょっとごっちゃになって、しかも911の2日前の9月9日に、僕が映画音楽、当時一緒にやっていた相米慎二監督が亡くなるんですよね。なんでそんなのがもう全部ごっちゃになって、おまけにこれ笛の音じゃないですか。で当時ミックスというかデモを自宅で作ってたりとかしたので、ミックスしたりとか、そうすると笛の音ってすごい、これリコーダー、いや栗原さんにわざとすごい安いリコーダーを吹いてもらって、音程の不確かな、だからそれがずっとピーピーピーってこう、アパートに住んでたんですけど当時木造のね、それが流れてたもんだから、初めて近所から苦情が来て、近所ってお隣さんだったかな、上だったかな、引っ越すきっかけになった、これはまずいな、こそうっ と思って、ま、あの木造じゃないアパートに越すきっかけになったかな。同じ吉祥寺の中で越したんですけどね。そしたらその引っ越した先で、さっき言ったナナナさんがそのすぐ近くのマンションにフラッと越してきて、これも本当偶然なんですけどね。そんなことがあって、だから僕にとっては2000年代初頭、あのこういう音楽だけやってたわけじゃないですよ。オフサイトっていうところで結構あのすごく音の小さい、音楽なんかにすごくハマってて、オフサイトに出てる人たちのことが面白くてしょうがなくて、もうそこに通ったりとか、そんな時期とこのブルーのサントラを作ってる時期と、それからさっき言った相馬井さんが亡くなったりとか911とかがあったりして、もうなんだろう、ごちゃごちゃになってた時期でもありますね。その、あ、じゃあですね、思ったよりもう時間が来ちゃったけども、その時に作ってた、これ実際映画で使われてないんですけども、自宅で作ったデモなので、私が全てオーバーダビングで作ったデモの、音源もこのサントラに入っているので、聞いてみましょう。ブルーのデモバージョンです。ブルーのサウンドトラックからブルーのデモバージョン聞いてもらいました。これあの実は当時僕なりに山本誠一さんの影響をなんとなく受けながら作ったんですよね。ああもう本当にもう時間が来てしまった。この話の続きはポッドキャスト版で喋ろうかな。ということで大友義秀のジャムジャムラジオ、今日はブルーの特集でした。また来週。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということで今日は、すいません、ちょっとしんみりしちゃいましたけども、2002年に発売になったブルーのサウンドトラックの話をしてます。本編でも言いましたけども、ナナナン・キリコさんが、亡くなったっていう発表が先月の24日クリスマスイブに流れてきて、1年前にすでに亡くなってたんですね。そんなこともあって久々にブルーのサントラ聞き返しました。なんかね、今聞くと、あの俺もともと楽器うまくないし下手くそなんですけど、より下手くそだなと思いながら、だけどギリギリな感じでこの時なんとかやってたのかなっていう気もする。あの下手とか前とかそういうのあんまり音楽の基準で人に対しては全く思わないんだけど、自分に対してはなんかね、声の録音とすごい似てるんですよね。あのラジオこんなにやってるんだけど、やっぱり自分の声って多分皆さんもそうだと思うけど、録音聞くと結構うって思うでしょう。で、あの僕もだいぶ慣れましたよ、自分の声聞くの。だけどやっぱり好きにはなれないっていうか、うって思うんですけど、自分のギターもちょっとそんな感じかな。ねえ、なんかあのこれから20年以上経ってるんで、それなりにいろいろ自分のギターの演奏も変わってきて、良くなってる部分もあるんだけど、でもこの時の方がフレッシュでいいなって感じも今聞いててしちゃったかな。うん、でもなんか単純に比べるもんでもないかな。なんか当時のいろんな記憶と今ごちゃごちゃになっちゃってて、あのなんかね、あのうまく言えないですけどね。あのナナナンさんとさっきあのライブの時バンドやりだしたやったって言ったでしょ。多分3回しか、ライブは3回。それから NHK のなんかライブをやる FM の番組があって、それで1回だからね、多分4回やってるんですよね、東京で。僕の記憶に巻き違いなければ、東京の青山にあった貝ってお店で1回目、で2回目が多分京都の西武講堂のピアは、それ以降が順番がちょっと覚えてなくて NHK の FM のライブ、そして4回目が多分ラストになったのが、朝日アートスクエアって言ったかな、あの浅草にあって通称うんこビルって呼ばれてるビルあるでしょう、あそこのにライブやれるとこがあって、そこでやったその4回は間違いなくやったとも覚えてて、その時のメンバーは栗原さんはその時はベースを弾いてなくてリコーダーだけです。それから、エレクトリックピアノが江藤直子さん、 それで、ギターが私で、ベースがね、スターリンとか、それからフューのバンドとかノボトノとかでもやっている、西村雄介がベースで、それでドラムが吉垣康弘、そしてボンボが七男キリコで、ライブの時には必ずペインティングっていうあのね、さっき本編でも流した曲やるときは、会場にいるいろんな人にその場で入ってもらって、やってたかな。だから一般の人とやるっていうやり方を僕が始めた最初期がこのブルーなんですよね。で、あのもっと言っちゃうと、さっきギターの話したけども、1997、98年までは僕あのちゃんとしたギターノイズギターしか弾いてなくて、チューニングしたりするギターってその後から弾き出したんで、弾き出してまだ 3,4 年っていう感じかな。あのもちろん若い頃弾いてたんですけど、ブランクがあってね。だからあの僕にとってはとても新鮮で、当時アコースティックギター、ギブソンのギターを買ったかな。1959年製のね、今弾いてるマーチンと全然違う、なんかのぶとい音してますけどね、それからエレクトリックギターの方はなんかちょっとフェンダーっぽい音するなと思うけど、でも多分フェンダーじゃなくて弾いてたのは今も使っている125っていうギブソンのギターじゃないかな、違うかな、あもしかしたら、ムスタング当時持ってたからムスタングなのかな、ちょっと今聞いてもよくわかんないや、なんとなくフェンダーっぽい音も、デモだとしてるけども、メインの録音の時は、多分125弾いてたような気がする、そんな感じで、ライブの時はどっちだったかな、あ SG だったのかもしれないな、 SG かな、ちょっとちゃんと記憶にないけども、そんなギターで、やってました。で、京都行った時は多分当時あった吉田屋料理店っていうところでみんなで打ち上がったんじゃないかな、あのメンバーでね。で、何の話したんだろうね、今となってはもう全く覚えてないや。でもあの今から20何年前、そこできっと 朝方まで打ち上がってたんだと思うな、美味しいもん食べながらね。おぉ、ダメだな。もう今日はこんくらいにしとこうかな。ということで、今日はブルーのサウンドトラックの話を、一人で、私の東京の、小さなスタジオで、させてもらいました。来週はまた、あの、石橋さんと京都で収録しますので、そっちは元気にやるからね。あ、そうだそうだ、忘れてた。あの、間に合うかな。1月19日の月曜日、南青山にあるバルームという円形のすごい変わったスペースがあります。実は2月になくなってしまうんですけども、そのバルームで1月19日の月曜日に、大友義秀スペシャルビッグバンドの空と未来とのレコ発ライブがあります。これ当日券も全然 OK、 まだまだチケット多分あるっぽいので、ぜひぜひ皆さん来てください。あのね、これあの会場がかなり変わってるので、ちょっと特殊な形でライブできたらいいなと思ってます。空と未来とっていうね、あの新しくできたアルバムが、非常にいろんな方向から音が飛んでくるような設定で始まってるので、ちょっとそんなような感じのすごく変わった感じで始まれたら、変わったっていうか特殊な感じ、特殊なセッティングで始まれたらいいなと思ってるので、多分それができるのはバルーム2月いっぱいでなくなっちゃうみたいなので、今回が最後になると思うので、ぜひぜひあのバルーム、空と未来とのレコ発ライブ、皆さんいらしてください。それからバルームがなくなる前に2月の1日に、私が本当に尊敬してます、ドラムの山崎博史さんと私でバルームの丸いスペースを使い倒すような形でパーカッションを山のように並べて、 これも特殊なライブやります。これもぜひぜひ2月1日の日曜日です。もう一回言いますね。1月19日月曜日、今度の月曜です。ラジオ福島聞いてる人はごめん間に合わないよね。あ、でもこれポッドキャスト版だからいいか。バルーム、大友良でスペシャルビッグバンドの特殊な、形での空と未来とのレコーツライブ、これも絶対見逃さないでぜひぜひ来てください。それから2月1日、これが僕は多分バルームで演奏する最後になります。山崎宏、大友良秀による、私ギターも弾きますけどパーカッションもこの時はいっぱいやります。もう会場にパーカッション広げまくってライブやりますので、この2つぜひぜひいらしてください。ということで大友良秀のジャムジャムラジオ、また来週は石橋さんと一緒にやります。